この時間のゲスト、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。ようこそお越しくださいました。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう第一月曜日は認知症の誤解されやすい情報を整理していただくんですが、まあ、認知症を否定的に捉えるのは介護側の一面的な見方かもしれませんのでね、認知症悲惨な病とかその介護が大変な苦労という勝手なイメージを作らないで、まず私たち自身が認知症のさまざまな誤解を解くことが大切なんではないでしょうか。認知症特別な病とは捉えず、ご本人の気持ちに寄り添いながら理解を深めていきたいと思っております。では今日は家族から見た困り行動、これ確かに家族から見たということで、ご本人にはそれなりの、ね、意味があるという、はい、繰り返し何度も今日の予定を、まあ、聞いてくるという、このあたりのことはやっぱりご家族はよくおっしゃいますか？
うん、そうですね、はい、介護している中に、うん、病院行く日なんかでは、はい、朝ちゃんと今日は病院行く日やから準備しといてねって言うんですけど、はい、もう一回部屋自分の部屋戻って、5分も経たないうちに今日何するんだったっけね、はい、とか言うて、はい、で今日病院行く日だよって言ってちゃんと言って、はいはい、なのにまた5分も10分もしないうちに今日何する日だったっけ、はい、とか言って、はい、同じことを繰り返して質問されるっていう、うん、こっちはもう忙しいのに、
ああそっか、準備をされて
何回も同じことを言うのに、物忘れてそんなにひどいんですかって言い張るんですけど、僕らが思う人間を見として見ていくときに、物忘れよりも自分の存在の不安が大きいんじゃないかなとは僕は思いましたけどね。はい、
なるほどね。私も自分自身があれやったっけって、例えば車キー閉めたっけとか、はい、まあ、よくあるのが玄関もねとうまく閉したっけっていう気になったりして、でスマホも音を本当はこう鳴らしちゃいけないところでちゃんとマナーにしたっけっていうのが何回かこう繰り返して自分で確認するとこもあります。
そうですよね、子どもさんなんかもよく同じことを何回も聞いてくれるとかいうのもあるんですが、それは確かに人間が自分っていうものの存在を自分で確かめる、難しく無理やりも言ってませんかと思うんですけど、そういう作業なんかもが、
はい
はい、だからこれに対する対処法で別に何もないんですけど、ちゃんと答えてあげる、病院行くんだよって答えてあげるっていうのが一番正しいんだと思います、
ね、その都度都度、
はい、いやこんなんすぐ忘れるんですかって、忘れてないかもわかんないですね、分かってるかもわかんない、でも自分っていうものをこの家の中で私は何したらいいんだろうっていうことを、そんな聞くのはなかなか難しいですね、人間、私は何する人と難しいですから、同じことを同じように聞いて同じ答えが返ってくれば、それでちょっと納得、その瞬間というか納得できるんだと思います。でもやっぱりすぐ不安っていうものはやってきますね、自分は何なんだろうとはいうのはね、だから家族介護してはる人にとってはおかしいですね、もう何回も何回も聞くんですよってよく言われますね、
はいはい、でもその何回も聞くというのはもしかしたら本当に忘れてるのではなくて
かもわかんないですね、
かもわからない、
はい、実際記憶として消えちゃう場合もあると思うんですけど、ただ自分っていう存在を確かめる、家族と会話するとか、はい、そういうそれだけの意味なのかもわからないですね、だから素直に同じように同じ答えを返してあげたらいいんじゃないでしょうか、って言うんですけど、はい、
そこに感情を入れないで、
感情は入りますね、人間同士やから特にだから自分の身内っていうことになると、それは回数が増えるんだと思いますね、だから他人さんに私今日何する、おかしい、思われたらいけないなって思って止めるはずですから、
なるほどね、はい、でも家族に対しては当然ですけど甘えもあるし、頼ってもいるから、
そうですね、だからこれを聞く、いや結局その難しいこと聞くわけじゃなくって、はい、これを聞くのが一番会話としてそこから成り立つんじゃないかなっていう思いもあるかもわかんないですね、
あそうですね、
行くからちゃんと着替えときよとか、はい、ご飯食べて準備しときよとか、いろんなこう続いてくる会話が あるかもわかんないですね、
はいはい、
だから喋ってるっていうこと、人間があの人と喋ってるっていうことはかなり精神的に安定を持つんだと思いますね、
う
ん、
話すというのはやっぱり安定しますね、確かに安心しますね、
そうですね、あのよくわからないですけどちょっと安心しますね、
はい、はい、ね、
だからそこの部分、いや本当にこの人今日病院行くとか、うん、記憶が飛んでるんかなって、そうじゃないかもわからないですね、
そうか、はい、なるほどね、
でも聞かれる方としてはもうこれで5回10回おかしいなって思うかもわからないですけど、
でさっきおっしゃったように家族聞かれる側としたらもうあのまたっていうその感情がどうしても出やすいので、それを防ぐためには何かこういい方法などありますでしょうか、
ね、いや本当にもうそのままの答え、正しい、今日は、ね、病院行く日だよとか、うんうん、今からそこ行く日だよ、買い物行こうなって言って、うん、同じことかもわからないですが、あまり感情入れなくてもそれをちゃんと伝えてあげるっていうのが自分の存在感っていうのを守ってるのかもわからないですね、
うん、でその会話で家族に対しても信頼を言ったら答えてくれるっていう、
あのね、喋るっていうことは人間が言葉でを使って相手とコミュニケーションを取るっていうのはすごい安心するんだと、信頼できるんだと思う、
そうですね、
はい、これをね否定されたり怒られたりすると困るんだと思いますね、はい、そこでちょっと壊れてしまうって言ったら大げさかもわからないですけどね、
ですか、
はい、すぐ怒られるっていう感じに取ってしまうかもわからないですね、
ずいぶん以前ですけども、あの長谷川式ですか、
はい、
7を引いていくという、はい、あれをこう発案された方も今、はい、あの認知症になっていらっしゃって、その方がちょっとおっしゃっていらっしゃるのをあの見たことがあるんですけど、はい、やっぱりその先生今おっしゃったように自分が言ったことが否定されるのが嫌だから喋らなくなるって、
そうですね、
うん、
その自分がこう別にそんなに意味はなかったんだけどこれ聞いたんだけど、
はい、
そのことによって逆に怒られる感情が入ってくる、何回もとかいうの、それは自分もあいけないことしたんだなっていう感情が生まれるかもわかんないですね、
それはショックですね、確かにね、
じゃあもう聞かんとこって、
そうですね、あのそれは普段のスマホの扱いがなかなか難しいことがあって、はい、あの聞こうと思った時に家族に聞いたらまたって言われることがある、そう
またって言われたらなんか私迷惑かけましたとか言わないといけないから、
もうだからそれを扱うのはやめようと思いましたのでそれと似てるかもしれません、
そうですね、だから人間世界というのは、そういう意味でコミュニケーションというのは本当に大切なんだと思いますけどね、
はい、だからそのさっきの話だとスマホだとね、もう家族にとっては当たり前のようにあのできることを私ができなかったら、はい、なんで聞くのというのがまずありますよね、はい、頭の中にね、そしてさっきも言ったやんということが結局この、 あの認知症の場合はさっき、私の場合はあの1ヶ月前に教えたやんって言うけど、はい、1ヶ月前はもう忘れてしまったっていう、その感覚が狭まってるということですね、
はい、
だからやっぱ否定されるとねすごいショックです、確かに、
そうですね、
はい、
だから本当にあの人間は言葉を持ってますから、あのやっぱり言葉を通じて、あのコミュニケーションを取るっていうのが一番安心されるんだと思いますね、
そうですね、
でこれをあの変に感情入れなくて、あもうなんか、うん、いい加減なんじゃないって思うんですけど、同じように答えてあげたら同じように、また増えるんじゃないですかっていうね、そうじゃないか、
あ、はい
はい、結局そこで自分っていう存在をただ確認してくれてるんやなっていうことでいいんだと思います ね、
寄り添いでそのこのことを聞いても怒らないで、はい、あの対応してくれたことへの嬉しさが、
そうですね、でそこに会話したことによってすごい安心感とか ね、あの生まれるから、それがいいんだと思うんですけど ね、
そうですね、だからやっぱりその認知症になられた方は特にあの初期の段階なんかもそうだと思いますけど、ご自分が一番不安なんですよね、
そうですね、不安っていうのがね、まずそのはっきり何が原因で不安なんかっていうのは本当はわからない、
見えない
わからないものを不安って言ってるだけに、
はい、
これどう対処してあげるかって言ったら、普段のまま同じようにその答えてくることを、ちゃんと答えを返してあげるっていうのが一番 いいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。それと自分自身も振り返ると、自分をね、信じられない時があるんですよ。物忘れが増えてくると、はいはい、やったかなとかね、
確認とかね、
そうです
ね、ありますから ね。
だからそれが自分でできる段階では自分で何度もしますけど、はい、それがご自分でできなくなってきた、特に物忘れをするのが認知症のもう主な症状の一つですから、
そうですね、
もうまるっきりなかったことになってるわけですね。さっき聞いたことが、
はい、もっとややこしくなるかもわからないですけど、本当は、はい、その答えは分かってるけど聞いてくる場合がありますね。
すごい、そうなんですか。それはさっき先生おっしゃった、
そうそう、自分の結局コミュニケーションを取るのに、うん、このことが当たり障りないやろ、今日は何する日やったかいなっていうのがね、そういう感じで聞いてる。本当は、あ、病院行く日なんだ、分かってんやけどなって、でも確認みたいな感じで、別に身内だったらこう聞いてくるっていうね、
はい
はいはい、それが一番安心するんだと思いますね。会話が成り立つっていうところに、それが感情が入ってしまうと、わあどうしよう、また怒らせてしまった、
そうそうなってしまうといい方向にはいかないですね。
逆に喋らん、尋ねないですけど ね。それは不安を大きくしてるかもわからないです ね。
で、先生も毎回おっしゃるように、会話ということがものすごく脳のトレーニングになるって。
そうですね、人間だけですね、言葉を持って相手と、ね、コミュニケーションを取るっていうのはね、
うん、
だからそれは脳にとっては一番いい刺激なんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
だから余計にそこに、まあ、家族もそうですけど、第三者、社会と接点を持つということをもっとすごく刺激になるということもおっしゃってましたね。
そうですね、結局認知症って物忘れが主でしょうっていう、記憶障害が、はい、じゃなくて本当はやっぱり自分の存在をどういかに守るかっていうことを頑張ってやってる方なのかもわからない。やっぱり記憶とともに自分っていうものが消えていく不安は、そこに生まれる不安はすごく大きなものなのかもわからないですね、
はい、その不安は確かにでも大きいかもしれませんね。今まで積み重ねてきたものが
消えていくって言ったら、自分は何してここでこの年まで生きてきたんだろうっていうのはいつも不安に思ってはるかもわからないですね。それを解消する方法はやっぱり同じように何回も答えてあげていいんだと思いますね、はい、
だからまあ以前、まあ、何回も同じ話になりますが、私はまあ父の場合は車が好きだったので、はいはい、父を後ろの座席に乗っけてよく運転して、はい、でまあ、当時通ってた梅田の方の会社のあたりもぐるっと回って、はい、その間に会話っていうのは時々父が発する、敏子さんはどこ行ったと。そうすると私は敏子さん運転中っていう、こう本当ゲームのように、
はい、
まあ、してるんですけども、はい、それで父が私の存在を聞いて何かするわけではないんですけど、
そうですね、
はい、
確認って言ったらそれはまた大げさなのかもわからないけど、はい、そういう形で車は好きだからこれ乗ってたらなんかすごく安心するし、はい、ああ仕事行く時、そういやという記憶も戻るかなと思いますね、
はい、だからなかなか本当に介護するっていうのはね、24時間365日いろんなハプニングが起きますから、そうそうね、笑顔でって言われても難しいって言われる方ももちろんいらっしゃるけど、こちらの捉え方一つでちょっと楽になることがありますよね。
そうですね、捉え方っていうか、どこ、認知症がどれぐらい進んだってやっぱり一人の人間ですから、これを基本に持ってたら、はい、ちゃんと不安は解消できるんじゃないかなと思いますね。
でご本人が一番不安だと、
はい、
何もわからない人だと思うのが一番の誤解って。
そうですね、だからそういう態度で付き合ってしまうと、ちょっとこう、はい、ちゃんと正そうみたいな、怒ってしまうみたいな、はいはい、が入りやすいですよっていうのは、じゃなくて本人は自分の存在を確かめるっていうか、そういう頑張ってやってはるんやなっていう感じで同じように答えてあげるとか、まあ昔やってた仕事の場所に連れてあげるとか、だから自分の記憶をちゃんともう一回取り戻すみたいな感じは、一番効果は安心されるっていうのもありますしね、
うんうん、はい、記憶を取り戻す、
結構ね、はい、昔のことはもうほとんど覚えてあります。
そっかそっか、そういう意味でね、はいはい、
そこに自分の存在ははっきりとしてあるわけですから、結局昔の話は好きですねっていうか、はい、聞いてあげることはね、
はい、ということは逆にこちらからそういう話を持ちかけてもいいわけですね。
そうですね、そこに会話が生まれるし、はい、そこに安心感もあるんだと思います、ね、そうやな、俺はああいう仕事を頑張ってやってきたんやっていう、はい、
なるほどね。そういうことを考えると会話をするのが億劫だとかっていうよりも、いっぱい喋ってもらえるようななんかこう言葉がけをすればいいわけですね。
そういうことになりますね。
ねえ、そうですね、はい、でそれをってこう否定しないで、
はいはい、
いい状態で聞いていけば、はい、どんどんどんどんこう頭の中も活性化されるから。
もちろんそうですね、まあ回想法といって昔のことばっかり話しても仕方ないじゃないですかって言うんやけど、 ある程度その時のは活動的に動きはいいんだと思いますね、昔の話を聞いてあげるだけでも大きいんだと思いますね、
いやでもね、積極的に昔の話を聞いてくださる場があるっていうのは嬉しいもんですよ、やっぱり。
だから人間は嬉しいっていう感覚が入ります ね、
は
い
ね、
はい、自分の存在を認めてくれているんだっていう意味では すごく嬉しいっていう感覚は入ると思います ね
だからそれが特にお身内だったらなかなかお父さんお母さんの若い時って子どもたちは関心がなかったし知らないので当然ですけども、
はい、
その辺の話をいい意味で根掘り葉掘り聞くことができるかもしれませんね。
そうですね、僕らはよく僕の小さい時もお父さんの戦争の時のどこどこで何したとか、
は
い、割と細かい細かいところまで覚えてますね、人間の脳はね。
特に昔のことは、
昔のことは、自分が命をかけて働いたというか動いたというところなんかは、ね、脳は本当に鮮明に覚えている場合がありますね。あそこに友達のなんとかさんがいてとか、どうでもいいじゃんって思う。
でもそれをこうどうでもいいじゃん、はい、じゃなくって一生懸命聞くということが、
そうですね、それが本人の存在感っていうところにつながるんだと思いますね、
はい、なんかそのある意味それも一つ の治療って言葉が大げさかもしれないけども、
はいはい、
ご本人にとってはものすごく効果的なことなんです ね、
効果的だと思いますね、安心という意味では、
ね、父のエピソード若いでは申し訳ないんですけど、以前も父の家族の話を聞いたときに私は初めて聞いた武勇伝をちょっと聞いたりして、え、昔はそんな話絶対寡黙な父でしたので言わなかったんですけど、いろいろとね、蘇ってきたみたいで、すごくよく話をしてくれました。だから、そんな時代があったのっていう。
そうそう、驚きますね。
驚きます。
初めて聞くよ、とかみたいな。
そうそう、そうなんです、そうなんです。だから、意外とそういう本当に自分のまだ生まれてなかった頃の、父や母の若かりし頃の話っていうのは、とても興味深いかもしれませんね。
そうですね。はい。
じゃあ、ちょっとここで一曲入れて、後半ももう少し伺ってまいります。さて今日は第1月曜日ということで、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。この時間のお話、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は家族の方から見たら、まあ困りごとだという行動としての繰り返し、何度も今日の予定を聞いてくるという、これのまあベースにあるもの、対処方法なども前半でいろいろ伺っておりますが、やっぱり一番のベースはご本人が不安だという。
そうですね、
はい、これをだから家族がいかに受け止めてお話をするかによって、随分言葉がけのちょっとした一言も変わるでしょうね。
そうですね、受け止めてあげるっていう意味で、その全部向こうが言ってることは、
はい、
ね、受け止めてあげるっていうだけで、相手のその認知症の方は、
はい、
あ、俺ここに今はいるんや、ほんで家族がいて自分がいてっていう存在感を守るんだと思います、
うん、
その中で記憶っていうのはやっぱりこう現在から向こうへ消えていきますからね、割と話されることは昔一番自分が頑張って仕事してた時とか、はい、そういうのが多いですね、はい、でもそれもう 100回ぐらい聞いたねとか言いたくなるんですけど、まあ聞いてあげるのはやっぱりいいんだと思う。でもまた同じように同じところを喋ってくれますね。あ、人間って逆に言うとすごいですね。
はい、
あの狂いなくちゃんといつも同じことを同じように言ってるんだから、やっぱり確かに昔の過去の自分が頑張った時っていうのはやっぱり脳っていうのはきっちりあの記憶として持ってるんだと思いますね。細かいところまで持ってますね。
なるほどね。
記憶ってすごいと思いますね。本当に自分の存在感っていうところを、の中に存在するもんで、本当にあの時にそういうあの人がおったな、あの友達のなんたらさんがいたなとか、それどうでもいいことなんですけどねどうでもよくはないか。
ご本人にとってはでもものすごいんですよね。はい、
そこに自分がいた、
はい、
そこで自分が頑張ってたっていうのが一番大切ですね。
それを思い出すことでやっぱりすごく活性化した気持ちになるんですよね。活性化するんですけどね、
それを聞いてる僕らはもうええやん、そのええやん前も聞いたねとか言いたくなる傷つけるかもわからない
あの例えばもうそれこそゲームのつもりで、はい、インタビューをするつもりで、はい、お父さんのお話、お母さんのお話が、あのよくあの、はい、高校生にねインタビュー講座をもうここ何人かしてるんですけど、はいはい、あの相手の方がおっしゃった感情の言葉、そう、嬉しかったとか悲しかったとか、はい、しんどかったとかって言われたら、どうしんどかったかをちょっと突っ込んでね聞けば、はい、またお話が広がっていくんですよってことをよく高校生なんかにお伝えしたんですけど、はい、そんなつもりで聞くとなんかまたお話があの違う思い出が出てくるかもしれませんね。
そうですね、で人間って本当によく覚えてるんです、本当は。
そうですね、はい、扉が開いてないだけなんですね、
はい、
何かのきっかけで開いたら、
ね、記憶っていう中では本当によく覚えてる、はい、そんなこと忘れてもいいじゃないかなと思うんですけどね、
なんかどっかに出てますが、年を重ねると思い出を引っ張り出す力が、はい、なくなってくると。
そうですね、だから自分がだから人間の脳って本当に興味があることなんかは、
はい、
あの細かいところまで全部覚えてるのかも分かんないですね。それが自分の存在なんですから、自分っていうものを作ってきたものなんですから、その話を聞いてくれるっていうことはすごく嬉しいと思うし、存在感を、あの確かめるっていうところで、認知障害なんかよりも忘れることはもう仕方ないですよと。
そうですよね、
はい、だからそういうことを聞いてくれるっていうのは、はい、本当に自分の存在感っていうのを確かめるっていう意味では一番いいのかなと思いますね。
ご本人もすごく嬉しくなるっていう、はい、その気持ちが嬉しくなるっていうことがまたこう
脳は活性化されるっていう意味でいい、よく言うんですけど、僕診察してるけど認知症の診察ですから、まあそれでお薬こう認知症薬を出すんですけど、それよりもやっぱりこうこの人と会話する昔の話とか、
はい、
例えば今だったら昔ひな祭りはどうでしたとか、
はいはい
はあ、そういう話の中で、あの膨らませていくっていうのが、本人の存在感を、あの高めるっていうことで、でこの間帰り側に、あのここに来たら楽しいですよって、いやそうやね、僕は診察してるいや、それでいいんだと思いますね、楽しいですって、あの先生と話してたらなんとなく自分の存在もう大げさですけど楽しいですよでいいんですけどね、だからまた来ます。
あ、そうなんです、
ね、でも家族の人は言いますよ、朝先生病院に行くって言って、今日私どこも悪くない行く必要はないって言うんですけどね、はいはい、福井先生に会いに行こうって言ったらまたほんなら行かないなとか言って、あの来てくれるっていうのはやっぱり自分の存在感っていうことを確かめる中で、はい、こう話を聞いてあげるっていうのが一番大きいんだなと思いますね、
ということは昔は3世代でよく過ごしてたので、
はい、
そのお話を聞く役目をお孫ちゃんがしてたんですね。
そうですね、お孫さんっていうのはこれもまたすごいですね、あまりその感情的にまだ
そうですね、まだね、
はい、まだ出さない、
はい、
だから、あ、じいちゃんの話は聞かんでいかんねんって、割とこうパッと受けてくれない、はい、それにあまりこう自分で相手を制するというか、そういうのはあんまりないですから、ただ聞いてあげる、ただ聞いてあげるっていうのがやっぱり一番喋ってる方としては自分の存在 存在感はあるんだと思いますね、
否定されないっていうのはいいですもんね、はい、確かに
否定されないっていうことが、はい、確かにその会話を続ける中に一番いいのかもわかんないかなって思いますね、うんうん、
否定しなきゃいけないことってあんまりないですよね。
そうですね、まあ、危険な時とかなんとかはそれはやめた方がいいよって思うことはあんまり強く言わなくていいんですけど、一応それはあんまり火使うとか、そんなんもう年やしな、あの消し忘れも時々あるやんか、そんなんやめとこうなっていうぐらいでいいんだと思いますね、
う
ん、
それか許す限りはご一緒にということですね。
そうですね、使う時は言ってよという感じのあれがいいですね。そういうところでちょっとずつ問題行動というか、その辺は減ってしまうんかなって思いますね、はい、
だからなかなかコミュニケーションが難しかったり、ちょっと困りごとが多いなと思ってらっしゃる方は、ふっとご自分の言葉遣いとか、
そうですね、頭ごなしに否定してこうしなさいっていうのは、多分人間は受け入れれないと思いますね。
いやもう
受け入れないというか、
そうですね、はいはい、
その辺をやっぱり介護している家族としてどう対応したらいいんかな、あのまずは全部聞いてあげるっていうことがいいですよ。でもその中に間違いがあったら、一番最後にちゃんと否定しておいた方がいいですよ、
うん
ね、それが難しいですけど、やっぱりその受け止めてあげるっていうことを重ねていってあげた方が、相手もそのことによって何でも喋ってくれるっていうか、相談してくれるっていうのがありますね。
なんか話してくれる、話し合いができる、話してくれるはものすごく大切なことなんですね。
そうですね、あの介護する中で自分が本来、まあ、自分たちに言っても仕方ないから俺がするって言うたら間違いの行動がたくさん入るから、こう困ったなっていう形になってしまうかもわからないですね、
でもやっぱりその自分の気持ちがあの聞いてもらえるっていうのは、いくつになってもやっぱ嬉しいもんで、本当に
そうですね、はい、だから認知症の介護なんて堅苦しくなくて、普通にあの一人の人間として全部聞いてあげるっていうことを基本として持ってたらいいんじゃないかなと思いますね、
例えば言ってらっしゃることがちょっと辻褄が合わなくても、はい、あ、そうってね。
いいじゃないですか、ね、とそれは第三者やなと思いますけどね。
でもご家族でもそのぐらいのちょっと緩いもの。
はいはい。一旦受け止めてあげて、それは危険やなって思ったら、私はそれは危険やと思うでって言って言っとかないと、今度はね、それを全部肯定した自分が今度は苦しむ時がありますから、
か
最後一回はやっぱりそれは否定し合ったらいいですよ。はい、いやそんなん聞いてないですよ、それは分かりますけど、言ってはったのは自分のためにもいいかなと思う時があります。
ああそうですね、はい、とにかくやっぱり人は人と一緒にお話をするのが嬉しいし楽しいし好きですよね。
そうですね、それが一番脳を活性化してるんだと思います、ね、
だからその一つとして今日は何をする日だったっけっていう繰り返し聞くのも、はい、覚えてるけどもしかしたら会話をしたいという気持ちから出てるかもしれないと、はい、いう先生のご意見でした、はい、ありがとうございます。本当にいろんな形でそれぞれあの悩んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。明日また介護のお話、はい、あの続けていきますので、ぜひ明日もお聞きください。今日お話をいただきましたのは兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生でした。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。